マーケティング Q。 本日のマーケティング Q はですね、皆さんご存知、エナジードリンクのレッドブルございますね。はい、実はですね、あのレッドブル飲料メーカーではないというふうに言われてます。さて、飲料メーカーではないと言われる最大の理由は次のうちどれでしょう。 A、 世界のほとんどの製造を外部の工場に委託しているから。 B、 売上の 30% 以上を飲料以外の事業に使っているから。 C、 マーケティングの費用が原価よりも圧倒的に高いから。答えはこの後ゲスト紹介の後にお届けさせていただきます。ということで始めていきましょう。阿部寛の沖縄アベンジャーズレディオ。阿部寛の沖縄アベンジャーズレディオ。この番組は直感マーケティングを研究しております私阿部寛がさまざまなゲストとともにお送りしております。それではですね、本日のゲストをご紹介させていただきます。株式会社 DMC 沖縄の取締役の平田誠さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はね、ありがとうございます。
いえ、ありがとうございます。
ありがとうございます。今日は僕のラジオにこうお越しいただきましてね、本当にいつもねちょっとお仕事で関わりさせていただいてるんですけれども、はい、じゃあまずマーケティング Q についてですね。はい、
はい、すいません阿部さん、もう一回質問いただいて、
は
い、
あ、わかりました。はい、はい、ありがとうございます。レッドブルあるじゃないですか、はい、エナジードリンクのレッドブルが飲料メーカーではないっていうふうにねこう言われてるんですよ。うん、その理由って何なのっていうとこなんですけど、
はい、
一応答えのサンプルがですね、 A が世界のほとんど、世界中に工場を、販売してるじゃないですか、
はい、
外部の工場に委託してるからが答えの A、
はい、
で B が売上の 30% 以上を飲料以外の事業に使ってるから、
はい、
で C がマーケティングの費用が原価よりも圧倒的に高いから、
はい、 C ですか。
はっ、正解、正解でございます。
ありがとうございます。
正解でございます。実はこれね、ちょっと僕も詳細のチェックはできてないんですけど、レッドブルの人たち自身が、いや、うち工場持ってねえからってよく言うんですよ。
うん、
そう、工場持ってないんですよ。あれと一緒ですね、デルコンピューターとかと同じような感じじゃないですかね。だから組み立てだけやってるみたいな。
あ、はいはい、
そう、はいはい、ね、これちょっと僕もね調べてみたんですけど、レッドブルって世界のこう171カ国でこう販売されてるわけなんですけど、まず特徴のうちの一つとして、やっぱりその自社でその工場を持ってませんと、
うん、
で彼らはじゃあ飲料メーカーじゃなくて何の会社なのって言うと、彼らはもう同じことを幾度にですね、いや、うちはマーケティング会社だからって言うんですよ。そう
なるほどす、ね、
そう、マーケティング会社、売ってるのは飲料なんだ、飲料で売り上げは作ってますけれども、彼ら自身はそのマーケティング会社だと思ってやってるっていう。で実際自社で工場も持ってねえよっていうのを、社員の人たちは自分たちでもねこう言ってる。うちは飲料メーカーじゃないからみたいな感じで言ってるというですね、ちょっと変わった会社なんですよね。で、売上のですね、やっぱ 30%、売上の約 30% をこうマーケティングにこう投資をしてって、そうで普通の、例えば何でしょうね、エナジードリンクで言ったらどこがありますかね、佐藤製薬さんですか、シングルモントじゃなくてファイト一発、あ、大正製薬さん、
はい、はい、そうです、
とかで言うと飲料部門メーカー、飲料販売事業の、大体ですね 10% 以下なんですよ、みんな、飲料メーカーって。そうだけど、なんと、ね、それの大体3倍ぐらい、うん、3倍4倍5倍ぐらいマーケティング費用を使ってるのがレッドブルって、
ね、なるほどですね、
はい、
でなんかモーターショーとか、
うん、そう
e スポーツとか、なんか そんなイメージだから、あ、これってもしかしたらマーケティングかなみたいな感じで C と言いました。
なんかレッドブルといえば、 なんかああいう激しいスポーツのなんかイメージがあるじゃないですか、うん、もうそれ完全にそれマーケティングってこうプライミング効果っていうんですけど、うん、その連想の心理を使ったその手法なんですよ、まあ、手法というか、うん、まあ、考え方、
うん、
そうだからあんまりそのなんていうんですかね、あのレッドブルって機能の話ってあんまりスペックの話ってあんまりしないじゃないですか、これにはどの成分がどれぐらい含まれてて、あ、こうなあのちょっと他社さんの製品になるとタウリン何千ミリグラム配合とか言わないじゃないですか、うん、そう、そこで、
ま、全くないですよね、
全くないですよね、そう、そこで勝負してないんですよね彼らって。
そう、
そのプライミング効果でレッドブルといえばこういう世界観のある会社だよねみたいな、
うーん、
いったところでその、まあ、ファンを作って、まあ、ここまで売り上げを伸ばしてきてるっていうんですね、はい、
ありがとうございます、勉強になりました。
いえいえ、でなんか類似した類似してるやり方してるのってどこかなと思ってちょっと見てみたんですけど、あのハーレーダビッドソン、
ああなるほど、
ハーレーダビッドソンあるじゃないですか、バイクの、
はい、バイクの、はい、
はい、あそこのなんかイメージってなんかどんなイメージ、
男、ザ男、
あ、いいですね、いいですね、いいですね、
やっぱり日本人より外人が似合うなっていう感じなんで、うんうんうん、
ああそれもねめちゃくちゃめちゃくちゃ当たってますね、もうあのハーレーダビッドソンのもう術中にはまってますそのイメージそのイメージめちゃくちゃ当たってます、うん、めちゃくちゃ当たってます。
なるほど、
そう、あそこのテーマは自由なんですよ、
うん、
そうフリーダムっていうので、でまあ、あそこいろんなその哲学的なこうメッセージってこう打ち出してるんですけど、僕ねちょっと全文思い出せないんですけど、When we were born naked and free みたいな、要は僕俺らが生まれた時は裸で生まれて自由だっただろ、うん、みたい な,
なるほど、
だから自由に生きろみたいな、それはすなわちハーレーダビッドソンってやっぱりそのカスタムがすごいできるわけですよ、
はい、
自由自在に、うん、もう自分なりのバイクにする、うん、好きにカスタムすることが できるっていう、もう端から端まで、うん、だからやっぱりその自由っていうフリーダムっていうのをそのプライミングの効果、うん、連想効果ですよね、ハーレーといえば自由でいいんだみたいな、
うん、
でさっきその平田さんがおっしゃったなんか男って感じですよねみたいな、うん、外人が似合うみたいな、やっぱどうしても日本人ってこうみんなに合わせるっていう意識が僕ら刷り込まれてるから、
はいはい、
なんか目立っちゃいけないみたいな、うんうんうん、だけどやっぱり西洋の人たちっていやいやあの目立ってなんぼでしょみたいな、
うん、
どうやってこう個性を表現していくかっていうところが評価される文化なので、はいはい、だから余計ハーレーみたいな自由にやってこうみたいなのがもうバッチリあってファンがめちゃくちゃ増えてるっていう、
うん、なるほどですね、
さらに面白いのが、
はい、
あのまあ、バイクってその川崎とかホンダとか他にもメーカーバイク乗りの人って別にハーレーだけじゃないじゃないですか、うん、なんとですね LTV、
なんすか LTV、
LTV はライフタイムバリューといって、要は一人の顧客がうちの会社とお取引をスタートしてからその顧客障害価値っていう言い方をするんですけど、
なるほどなるほど、
はい、一人のお客さんがどれだけお金を使ってくれるかっていう金額が他のバイクメーカー4倍なんですよ、4倍だからもう1回ハーレーの世界に入ってきたらもうほとんどの人がもう抜けられなくなるずっとハーレーに乗り、じゃあ次のバイクもハーレーみたいな、うん、次もハーレーみたいになっていくっていう、
はあ、
そうだ、結構ほら川崎のバイク乗ってた人が次ホンダのバイクに乗り換えるとか、うんうん、まあ、車と一緒であるじゃないですか、でももうあのアップルじゃないですけどもうずっと、まあ、アップルなんかもね そのあれはありますけどね、
うん、
iPhone だったらずっと iPhone
じゃない
ですか、うん、そう、なんかハーレーもなんか同じような感じらしいっす、
なんか直してでも乗るっていう、なんか
そう直してでも乗る、
うん、そう
直してでも乗るっていう、だからねなんか僕らもなんかじゃあ小さい会社中小企業でじゃあこのレッドブルの考え方っていうのをなんかどうやってなんか活用していくことができるかなってこう思うと、やっぱり、まあ、何屋なのかっていうのを再定義してみるの はすごく大事なんじゃないかなと思うんですよね。いやパン屋さんはパンを売ってるかもしれないけど、僕だったらマーケティングのサポートをするっていうのを、まあ、売ってるというか、あの仕事としてさせてもらってるんですけど、じゃあマーケティング嫌なのかって言ったら僕は確かにちょっと違うような気がしてて、そうなんかマーケティングと心中するつもりはないって僕も思ってるんで、だからなんか自分だったり自分の会社をなんか何屋なのかっていうのを改めてちょっと再定義する、
はい、
となんかすごくあのいいんじゃないかなっていうふうに思うのと、すいませんね喋ってばっかりで、ちょっと前半ちょっとね喋らせてください
はい、はい、
調べてみたんですよ。あのうちの会社は〇〇を売る会社、まあ、お店でもいいんですよ、うん、そう、 うちのお店は〇〇を売るお店ではなくて、実は何々を実現する会社なんです、実は何々をお届けしている会社なんです、実は何々をお届けしたいと思っているお店なんです、みたいな形で SNS 発信すると、なんと SNS の保存率が 1.4 から 1.9 倍になるっていう数値も出てるんですよ、だ例えばパン屋さんが、いやうちはパン屋です、パン屋です、パン屋ですってやるよりも、うん、うちはパン屋の面をしてるけど、実はお客様にお届けしたいのはこれなんですっていう発信ですよね。
そう、
だから例えばあの平田さんのところで言うと、まあ、うちはそのマイス事業、ね、こうお客様のマイス事業をこう、まあ、実現する、提供するっていう、サポートするっていう会社です、ね、まあ、それは必要なんですけど、でも実は本当にお届けしたいのは〇〇〇なんですみたいな、うん、ちょっと発信に切り替えてみるみたいな。
我々で言っているのが主催者の目的を最大化しますよっていうのを歌いでやってます、
はい、
そういったことでよろしいですか。
もう一つ食い込んだところですね。
なるほど、
その結果その向こうにある〇〇〇みたいな、
うんうんうん、
そうですね。それをなんかあの、まあ、いつもそんなこと考えないじゃないですか。いやうちはマイスサポートしてる会社だよ以上みたいな。いや僕もそうですもん。いや僕の安倍さんの仕事なんですかって言われたら、マーケティングのサポートの仕事ですねみたいな、ね、あのレッドブルみたいに、あの全然違う何か言える、すぐ言えるかって言ったら言えないんですけど、もう一歩踏み込んだところをですね、なんかこう、まあ、シャワー浴びてる最中とかにこう考えるだけでも
そう、なるほど、わかりました。
ちょっと違ってくるのかななんていうふうにはね思ったりします。はい、じゃあちょっと堅苦しい話はちょっとこれぐらいにして、ちょっとこの後後半はいろいろちょっと平田さんのねお話を伺っていきたいなというふうに思います。
はい、はい、ありがとうございます。はい、
FM Naha。 Your radio station Okinawa。
ということで阿部寛の沖縄アベンジャーズレディオ、本日はですねゲストに株式会社 DMC 沖縄取締役の平田誠さんにお越しいただいております。
はい、
じゃあ後半、はい、よろしくお願いします。後半ちょっと入っていきたいと思います。今日は、あ、今日はじゃないな、ごめんなさいね。じゃあちょっと DMC 沖縄って何の会社っていうところちょっと入っていきたいんですけど、
はい、
はい、
まず
聞いていきたいです。
はい、DMCっていうのがディスティネーションマネジメントカンパニーの略です。で我々は、ビジネスイベントのお手伝いをしております、はい、まあ、県外の企業だったり海外の企業がですね、はい、沖縄に、来た時に、まあ、例えば、交渉旅行で来ましたって言った時に、はい、表彰式をお手伝いしたりとか、
はい、
周年行事をお手伝いしたり、
周年行事、
はい、それの企画をして制作をして運営までといったのをワンストップでやってる会社になっております。
はい
はい、であともう一方で、ディスティネーションマネジメントマーケティングっていう事業にもなるんですけど、
はい、
開催地沖縄っていった部分で沖縄を、まあ、マイス都市として、
はい、
その価値を上げましょうっていうことで事業をさせていただいてまして、 で、あのこの間安倍さんに講師をいただいたマイスト人材育成、はいはい、そういった人材育成、まあ、沖縄県からの自宅になるんですけども、はい、そういった人材を育成しましょう、はい、だったりそういった、まあ、開催地沖縄のサプライヤーたちを育てていくような活動もしております。
はい、はい、ありがとうございます。だから、まあ、お客さんは全部内地の企業か海外の企業、
海外企業、はい、
ということですよね。
はい、基本 B2B ですね。
B2B です、はい、あとあれですよね、あの国際会議とかああいういわゆる行政がやる国がやるようなイベントとかっていうののお手伝いもされるんですよね。
はい、はい、やるんですけども我々専門としているのがミーティングインセンティブ、
はい、
まあ会議だったり、はい、報奨旅行だったりインセンティブと言われるところを得意としております。うんうん、あ、はい、また国際会議だったら PCO ってジャンルがあって、はい、その会社があの強いんですけど、
はい
はい、我々は企業インセンティブに特化してる、
うん、
企業、はい、企業インセンティブに、はい、特化しております。
結構、ね、はい、僕も、ね、すいません、マーケティングの、ね、あれで お仕事で関わらせていただいてるんですけれども、ね、あの結構ね大手の会社さん、ね、すごいされてらっしゃる、
ね、そうですね、
すごい僕、
はい、
あの別にあれしてたわけじゃないんですけど、あすげえこんななんかあのね、世界的な、ね、グローバルの企業、
そうグローバル企業、はい、多いですね。
アメリカの企業だったりヨーロッパの企業だったりってロゴマーク絶対にみんな一度は見たことあるようなロゴマークの会社がめちゃくちゃ多くて
そうです、実は沖縄に来てるんですみたいな、
すっげーと思って、はい、あの驚かされたことがあってですね、なんかそのお仕事のなんか一番なんて言うんでしょ う, こう大変なとこってどういうところになるんですか。一番きついとこ
一番きついところやっぱりいろいろ詰めてはいくんですけど、
はい、
やっぱ当日お客さんが思ってたのと違うみたいなので当日になって変えこう変えてくださいっていうところが結構ある、海外特にあります。
あ海外の企業、
海外の企業は、はい、
は
ー1から10まで全部変わっちゃったっていうのもあります。
それ進行中にとかってあるんですか。
もう進行中今もありますけども、はい、
当日
当日
あやっぱりこうしてみたいな、
そう来てあちょっとイメージ違うなみたいな、
はあ
結局ね、県外だったら、はい、まあ、比較的来やすいので、
はいはい、
じゃあ下見に行きましょうっていうのが実際できるんですけど、はい、海外は
インスペクションでしたっけ。
そうそう
インスペクション、
そうですね、はい、海外だったら、まあ、予算を取ってるところはきっちり1年前に来て見て、
は
い、あじゃあこうだよねって安心してやるんですけど、まあ、予算がここまで確保できないところは、
はい、
もうイメージ上ですよね、写真だったり、
はいはい、
ホテルさんのホームページ上の写真だったりってで来てやっぱ違うこう変えてくれっていう、
なるほど、
はい、その調整が大変ですね。
は柔軟じゃないとやれない仕事ですね、それか特に海外のお客さんの
相手って。そうですね、はい、
まあ、やっぱりじゃあアメリカの企業をヨーロッパの企業を東南アジア、さまざま、
さまざまですね、今比較的シンガポールのお客様が多いです
か
ね。
シンガポールのお客さん、なんかまあ抑えつかえない範囲で例えばシンガポールの会社の どういう会社のインセンティブ、
な
んか保険会社とか金融機関とかなんかいろいろあると思うんですけど、
製薬会社、保険会社が多いですか、ね、
製薬、はい、保険
で今受けてるのが、
はい、
アジア各国から、
はい、
APEC っていうくくりのインセンティブで、はい
はい、
日本に来たいっていう
のが、
はい、それはあのアジアもそうなんですけどオーストラリアまで含んでみたいな、
はい、はははははは
だからさまざまな人種がいる中で来るみたいな感じの、はい、が多いですね。
なるほど、
今お話来てるのか、
あれ逆にそのお客さんがねそのインスペクションで事前訪問で来られることもあります、はい、まあ、当然当日はねこう大勢でいらっしゃると思うんですけど、うん、あの平田さん自身がそのお客さんのある国に行くっていうことはあるんですか。
今はないんですけど、
あ、まあ、ない、
はい、将来的にはやっていかないといけないでしょうね、
はい、
なんですけども、はい、私は英語を喋れなくて、
ね、あさっきねちょっとねいや僕はねてっきりもうね海外のお客さんと渡り歩いてねお仕事をガンガンやられてるから、ね、もうネイティブな感じなのかなと思ってさっきねくると聞いたんです、はい、リスナーの皆さんしたらあのいや僕ねダメなんですって、えじゃあどうやってやってるの、いやもう翻訳してみたいな、いや逆にすげえそれみたいな逆にすげえと思って、
そうなんですよ、はい、今便利な世の中になって、
まあね、そうです
ね、喋れない僕でも仕事が取れるという、
あ、はい、すごい、まあ、でも、 もうなんか、ね、心配しなくていいと思うんですよ。今何でしたっけ、この間先々月かな、どこだっけ、あれ、あのメタ、あのフェイスブックがこう AI グラスを、ね、こうリリースして結構お手軽価格、まあ、それでも400〜600ドルぐらい、450ドルぐらいしたと思うんで、日本円で言ったら7万円ぐらいしますけど、うん、この、サングラス、まあ、メガネもある、メガネタイプもあるんですけどにこう、まあ、当然こうカメラがついてて、うん、で中にこう映像が映るようになってるんですよね、はいはい、で音声も全部拾えるようになってて、だからこう英語圏の人とパッて会った時に要は翻訳とかも全部してくれるらしくて、喋って、
喋ってる、
こんにちはっつったら、こうなんか、なんですか、こう相手が何言ってるとかも全部ここに翻訳で出てくるんで、そうそうそうみたいなね、はあ、Google さんが Google グラスっていうのを2000何年だったかな、2010年ぐらいに20万円、日本円でいうと20万円ぐらいで1回売り出し、世界で最初に打ち出したんですけど、はい、それ僕なんか当時ロンドンでやってた Google のなんかそのカンファレンスみたいな時に行った時に、そこで初めて見せてもらって、つけさせてもらって、これね、メガネなんだけどもう60インチぐらいのスクリーンが映るんですよ、ここに。
すごい。
でなんかこう操作できるようになってて、うん、でインターネットの画面とか普通に出るから、こう喋りながらこの人初めましてで会ってるんだけど、その人のなんか SNS の情報とかをこう表示して、共通の知り合いがこの人いるよねみたいなのをネタに会話ができますみたいなのを、もう今からだから10年以上前に出してたんですけど、その Google グラスってなんか製造中止になるんですよ、その後、うん、ちょっと早すぎたんですよね。
なるほど。
だけど今だったらもう AI も搭載して、うん、もうすぐに瞬時にで顔認識とかして、あ、この人はもう誰みたいな、共通の人誰みたいな、でこの人スペイン語だからもうスペイン語の台本がだーって多分出てきて、で相手も同じグラスを使ってればもうこれでこう交換できちゃうみたいな。そう、なんかね、もう007じゃないですけどね、なんかもう、
なるほど、じゃあ国境の壁はなくなるってことですね。
もう本当にね、本当なくな、なくなってきてるともう僕はね思います、はい、
すごいですね。
すごいですよね、技術ってね、うん、本当面白いなと思う次第なんですけど、まあでもそんな、なんかもうぼちぼちあれですけど、クロージングなんですけれど、なんかこの今の平田さんのね、こうお仕事をの中で、な中でと言いますか、まあ、これからなんかどんな感じにしていきたいなみたいなあったりします。
まあ、まずは売り上げを作らないとなと。
お、
は
い、
10月1日から1人入ったので、
はい
はい、
平井さん、
はい、コストもかさむということで、まずは、はい、売り上げをアップ、
はい、
といったところで、まあ、僕入社して3年目なんですけど、
はい、
今までは1日1現場しか受けれなかったのをやっぱ重なっちゃうんですよね、
はい、
それを2現場で取れるようになったの で彼が来ることになったので、来年には、ね、同時時期に3現場取れる、
うん、3現場取れるようにっていう、
はい、もうどうしても重なっちゃうんですよ、まあね、秋口とか春口とか、
まあ、そうですよね。そのなんかお仕事の入るタイミングって、ね、その開催する日って自分たちでコントロールできないですからね、もうそれお客さん都合なんで、うんうん、そうですよね。なるほどね。あ、変わりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんですよね。いや、うん、面白い。今日は本当になんかいい話をちょっとね聞かせていただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、こう楽しいねユンタクのお時間だったんですけれど、まあ、そろそろエンディングのお時間になります。こちらの番組ではですね、マーケティングだったり集客に関するお悩みだったり、また安倍へのですね、私に対するこう個人的なご質問ですね、それも含めてお問い合わせフォームから受け付けております。詳細はですね、 FM 那覇さんの番組紹介ページ、 FM 那覇ひらがなで安倍博士ってこう検索していただけたら出てきますので、検索していただいてページにね、ありますので、そちらからどしどしお問い合わせ、お願いいたします。ではまたですね、来週木曜日16時半にお会いいたしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。